皆様明けましておめでとうございます。新春というのはですね、まあ一年の始まりというか、なんで、今日が 1月1日なのか、なかなか難しい議論もあるんですが、なんとなく爽やかですし、太陽も眩しいしと、まあ、いうことでですね、まあ新しい年というのはいいもんですね。まあ、世界的にはやはり冬至ですね、やっぱり昔から太陽というのが人間の希望の星でしたから、太陽がだんだんだんだん衰えていく、つまり日の出の時間が遅くなり、日の入りの時間が早くなってくると、まあ、太陽の照る時間が短くなってくるものですから、人間の気持ちは少しずつ少しずつ暗くなっていくんですね。まあ、これが冬至ですね。ですから、まあ大体12月の二十何日という日がですね、まあ、人間社会にとっては昔から非常に暗い年だったわけですね。まあ、ですから、イエス・キリスト様がですね、お生まれになったのが、まあ、12月24日となっているのもですね、まあそれは歴史的事実なんでしょうけれども、やはり希望の星という感じがあるわけですね。まあ新春もそうで、やはり日が長くなって、太陽が長くなってきて、そして生命が息づいてくる頃、その頃がですね、人間が一番こうスタートするにはいいという時期ですので、まあ寒かったりいろいろなことはあるんですが、それでもそれを克服しても、まあ人間には希望が一番大切であるっていうことですね。それで今ではまあ誕生日っていうのは、その人が生まれた日を誕生日としてますから、誕生日はバラバラなんですけれども、昔は年の初め1月1日に一斉に誕生日でしたからね、まあ数えと言ったんですけど、まあそれも非常にいい風習で、やはり同じく年を重ねていくという感じもあってですね、まあ、日本のそういう風習というのは一見不合理のように見えて、もう一つ考えると今の合理的な人間社会よりかさらに合理的である、本当は合理的である、人間らしいというところもあるんですね。ところで、長く私のブログとは続けておりまして、大きく分けますと、福島原子力発電所の爆発前ですね、何十年ってことないけど10年以上やっておりまして、その頃まだネットのブログっていうのはそれほど馴染みのあったもんじゃないんですね。私も最初名古屋大学の教授の時に書き始めました時は、当然字で書いて録音なんかしないでですね、それで少しずつ出しておりました。しかしだんだんそれが録音の方がいいかなと思いまして、録音にしたり、また、福島の爆発の時はもう本当に一日一日ですね、まあ、いろんな方からご相談やら何やらあって、まあ、それにもう必死でやってましたね。ですからそれからもう毎日やるようになり、もう本当にこう5月ぐらいから、爆発したのは3月、地震が3月11日ですが、それから少しずつ爆発して、そしてまあ5月ぐらいから本当にその年の11月ぐらいまで、本当にこう大きな、その自分の人生に大きな影響を受けた人ってのは山ほどいたんですね。まあ、その人と一緒にブログを作ってまいりました。それから録音になり、まあ、大体毎日書くようにやるようになりました。それが一時はちょっと私自身も辛いことがあったりしてですね、まあ、いろいろ考えることがなかったわけじゃないんですけれども、幸い約10年を過ごしまして、去年からは一昨年ですね、2020年からは新しい気持ちでやろうと思ったところに新型コロナって出てきましてね、で思い切った自分がこう考えるということが言えなくなりました。私としてはもう十分に考え、決して間違ったことをお話はしてないつもりなんですが、人っていうのはそれぞれ考えていることが違いますので、私の考えていることが間違ってるという人もおられてですね、少し方向性を変えました。 それで、2020年の6月ぐらいからですね、ひばりクラブというものに変えました。このひばりクラブっていうのは、もうこの社会はそれほどこう個人の力、考え方、そういうもので変わるもんじゃない。もう利権でがっしりと作り上げられてしまって、まあ、それをこの日本とかですね、みんなが良い社会にしようという動きはもうダメだと思いましてね。そしてひばり、つまりひばりっていうのは、世の中がどうであれ、ひばりは、空に高くピューと登ってですね、チュチュチュチュッと鳴くと、まあ、社会全体を変えようということよりかは、むしろ自分自身の人生を見直そうということで、1年半前にひばりクラブということで、まあ、非常に多くの人の賛成を得て、ここ1年半楽しい時を過ごしておりましたが、この度去年の12月22日だと思うんですが、参政党から参議院議員に立候補することになりましてね、まあ、いろんな経緯があって、それでまあ、それに伴ってですね、ひばりクラブも続けていきたいし、参政党の綱領というかですね、方針と政策とかいうのとひばりクラブとそれほど違いがないもんですから、ただ私としてはひばりクラブの方も随分お世話になったんで、できればひばりクラブを今までお世話してきていただいた方に継続してこの参政党の落語の武田ゼミブログと、どういう名前になるかはちょっといろいろな方が考えてくれるんですが、いずれにしても参政党、キーワードはですね、参政党、それから落語、武田ゼミ、ひばりクラブ、まあ、ここら辺をですねキーワードにいたしまして、まあ、今日から新しく、ブログを始めたいというふうに思っております。で、最初はですね、新しいお酒は新しい皮袋に入れるというのは、まあ、昔から、まあ、これは直接的には旧約聖書ですけれども、キリスト教、ユダヤ教の、あの旧約聖書なんですけども、まあ、キリスト教と言ってもいいんですが、こういう話はもう世界各地にありましてですね、それと全く同じで、今度私が参政党からですね、参議院議員どうだろうかと思ったのも、やはり、今までの自民党も非常に日本には長い間貢献しました。また社会党もですね、昔日本社会党つながったんですが、まあ、ここもですね、日本の政治には大きく寄与したと思いますね。日本社会党の時代は政権が取れなかったんですけど、それでも野党として非常に貢献があったと思いますね。日本が経済成長していくときにですね、自由民主党と日本社会党の戦いがですね、日本の政治を良くしてきたというふうに思っております。まあ、それから時代が変わりまして、そのことは次回に詳しくやりますけれども、新しい時代には新しい皮袋がいるということで、時代は大きく変わりましたので、やはり参政党という新しい皮袋でですね、日本を発展させていくというのが正しいんではないかというふうに思いました。このブログは従ってですね、今日からは参政党の一応新しい国づくりっていう参政党の政策が示してあるブログがあるんですけども、このブログですね、参政党は政党に参加する、政治に参加するの参と、参議院議員の参ですね、それから政党ですね、普通の政党という名前を書きまして、まあ党ですから、ある程度の基本方針とかいうのはあるんですが、非常に自由に議論をしていけると、まあ、まさに国民一人一人が党を作っていくんだと、まあ、いう基本理念でいくようですので、私のここで書く、ブログで書くものもですね、あるいは参政党のページに書いてあるものと少し違うじゃないかと、まあ、言われるかもしれませんが、そんなことは多分参政党の首脳陣もですね、全然気にしてくれなくていいよいいよと、武田先生は武田先生で勝手に変えたらいいよというふうに言ってくれると思っておりますので、明日から自由にですね、変えていきたいと。 まあ、できれば私の希望としてはですね、参政党の政策の理論面、まあ、特に政治とか財務とかですね、ご専門の方がおられますので、まあ、私は科学、歴史、日本というものを中心にして、何たって個人の幸福ですね、個人の幸福をとにかく今から30年待ってください。じゃあちょっと長いんでねまあすぐにでも幸福な人生が送れるような、そういうことを目指してですね、ブログを続けていきたいというふうに思っております。